はい、
どうも、私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけども、あなたは？
はい、スガッツフィルムズのスガッツです。
はい、ありがとうございます。撮れてるのかな、はい、これはちゃんと、
ね、ノイズがね前回やばかったもんね。
もう5000円ぐらいの機材でやってるんでね、しょうがないですよ。
あのちょうどあれ前回僕が、はい、あの今までラジオで話してなかった、うん、あのうちの恥ずべき親族のさ、
はいはいはい、
花子おばっていうおばちゃんの話をしたあたりから、
はい、
ザーってなってたから、
うん、
結構怖かったよ。
まさに貞子っぽい現象ですよね。
ね、うん、
あの追分の別荘の廃墟の井戸に埋められてる貞子おばちゃんね。
埋められてはないけど、うん、あの最後は没落してのたれ死んだ
不倫相手に殺されて
殺されてはないけどね。
そう、本当にどうですか、うん、最近はなんかいいこととかありました？
いいこと何一つないよね、本当。もう
ないっす。
税金は来るしさ、
はい、
子供の後期の学費、
はい、
とか何あれ俺の前期だけで全部払った気になってたわ。
でしょ。いやいや、そうそうそうなんです。前期と後期が来るんですよ。
そうい
いじゃないですか。私はちょうど2020年、うん、19年ぐらいの入学なんで、
うん、
バッチリコロナですからね。だから施設利用料とか施設1ミリも利用してないのに大金払わされましたからね、
はい
はい、
うん、
俺が愚痴を言いましたかラジオで。
そうだね、そうだね。
ね、うんうん、ね、まあそれは別にあのあんまり言われたくないだろうから言わなかったんだけどね。もう卒業したから言いますけど、
ね、いやなんか僕もねこの前そのやろうとしてて、うん、はい、でなんかさ今ほらその学生ごとのなんか個別ページみたいのがあって、
はい、
うん、なんかそっから振り込む形になってるの。
ああそうなんだ、はいはい、はい、
うん、でなんかね見てってさ、うん、こうしかもほらなんかあの手紙からその、うん、それ飛ぶんだけども、うん、QR とかついてないのよ、
うん、
だからいちいちこう打ち込むんだけど URL を。
ああ、
うん、したらなんかいちいち、あ、まあ、なんとかユニバーシティの、うん、
東京ユニバーシティ、
東京ユニバーシティではないけどね、なんとかユニバーシティのスラッシュスラッシュ、
はい、うん、
ワクワクキャンパスライフ .com
いや、ダッセ、ワクワク
してねえと思って
ちゃんと順調にサボって雀荘とか通ってますか？
いやだからそれもそれ、うん、なんか全然行ってねみたいなこと言うわけ。
それが大学生として当たり前だと思ってる。
でね、なんかね、僕もほらちょっと気楽にやれよ的な感じで、
はい、
僕の学生の時のことを話したんだよね、いろいろ、はい、なんかね、だからそのシーンまでは許されるって思ってる節があって
まあまあ、でもじゃあでも俺たちよりマシじゃないですか、うん、その辺まで許されるぐらいにリミッターをかけてるとしたら、
うん、まあまあね、まあね、
俺たちはそんなリミッターすらなかったからね、
うん、なかったなかった。
学費払ってもらって当たり前、サボるのが大学生の本分、
うん、本当そう思ってた。あのほら、うん、あの映画のジョーカーでさ、
はい、
ジョーカーに撃ち殺される証券場いたでしょ、3人ぐらいの。
ああ電車の中でみたいな。
そうそうそう、はいはい、あれぐらい生きてたもん、もう大学生の時。
最悪だね
本当にもうサラリーマンとかなんねえぜみたいな、
ね、なんか
毎朝ご苦労様ですみたいな
感じ。朝まで飲んで、
うん、ね、そんな。だからさ、
授業通わなきゃもったいないとしか思えないですけどね、こんだけ高い学費払ってたら。
本当そう、
フル活用しなきゃね、え、だからもうちょっと一回働いてから大学生になった方がいいね、みんな。
それは確かにあるかもしれないね、本当にね、はい、まあだから芸能人の人とかね、実際そういう人多いじゃない。
そういう人はちゃんと真面目に通いますよね。そのまんま東も真面目に通ってましたよ、う
ん、真面目
に。だいたい同期ぐらいですけど私と。
ああそうなんだ、
うん、早稲田大学でね、
うんうんうん、まあね、まあほらやっぱ最終的に学歴が欲しいっていうのは残るとは思うし、
はいはい、
プラスやっぱりその社会人になった後にやっぱ学びたくなるっていうのはあるのかもしれないよね、うん、
その方がいいよ。 あれ本当に加齢臭のするラジオですね。最悪ですね。
さ、加齢臭って言えばさ、
はい、
あの大沢優里さんと、
はい、
ウマムシ三太夫さんで、
はい、
Spotify でラジオやってたじゃないですか。
Spotify？ 何それ？っていうね。
そう、CM、タイトル忘れたけどさ、Spotify 限定配信でやってたのよ。
はいはい。
であ最近聞いてないなと思って、聞いてんのかなと思って調べたら、
はい、
もう去年終わってんのな。
え？ジジ砲弾？
ジジ砲弾。そうそうそう
そう。そう
で、なんかね、きっちり50回で終わってんのよ。
はあ。
で、しかも最後に、もう番組のジングルが流れて、最後に、さらっと言うわけ。今回で終わりとなります、みたいな。
はい。
あ、そんな感じなんだって思う。
かっこいいじゃん。
うん、だからもう、ユーリーさんの声を聞く手段はなくなったよね。うん、
もうないのか。そうだね。
うん。
うん、
まあ、ね、マムシはよく出てるけど。
はい、あの、玉結び、玉結びじゃねえや。あれか。
縁側
に。
そう。で、まあ、最後まで毒マムシは、なんか、毒づいてましたね。うん、
はい、
うん。もうこれで、ユーリーちゃんの顔見なくて済むんだな。
生成するわって。
そうそうそうそうって言ってた。
まあ、あとね、あのナイツのチャキチャキ大放送とかでもよく出てるしね。
出てる。あ、今そっちに出てるのか、うんうん、よくわかんないけど、
はい、
そうね。だからね、そうやってもう老人たちはどんどん終わっていくんだなと思ってさ、うん、で自分たちが、僕たちがまたその老人になっていくっていうね、
うん、もうだからジージー砲弾ですよ、このラジオが。あと継いでる形になりますけど、それジージー的なエピソードとかなんかあります？最近
リリー的なエピソードとは違うかもしれないけど、うん、あれ前言ったかな、あの同窓会に誘われてさ、
ほうほう、まあまあややジジイ的な話ですね、
うん、中学生の時の同窓会に、うん、あの誘われて、でそれと同時にその、まあ、牛込山中っていうとこ僕出てるんだけど、はい、あの牛込山中 の、 その何年生のグループラインに誘われたんですよ、
うん、
でさ、なんかまあグループラインってこうやっていろんな人がやり取りするじゃないですか、うん、で、まあ、あんまりも通知がうざくてもう今ミュートにしてるんだけど、あの、まあ、僕が今49歳ですね、
はい、
で49歳の、まあ、おじさんおばさんたちがやり取りしてるんだけど、うん、もうね、お母さんの LINE みたいな文章なんだよね。お母さんお父さんの LINE だから
、まあ、俺たちのお父さんお母さんね。
そうだから、あの僕は比較的いろんな人と、
うん、
あの若い方とやり取りさせていただくので、ええ、まあ、ある程度この、まあ、リテラシーじゃないけどさ、文章のなんとなくコツみたいのは、まあ、それでも自粛性だと思う時あるけどね。
丸をつけないとかね、丸をつけたら
冷たい感じがするから、ね、怒ってる感じがするからね。そういうのとかあるんだけど、うん、
俺はよくカエルのやつを使ってる、かえこうんってやってるカエルの、まあ、iPhone の人は知らないかもしれない、 Android だけかもしれないけど、
はいはい、
あのカエルかわいいからよく使ってる、うん、なんとかよろしくお願いしますで、むんってカエルがへの字に口をやってる。
そうだから、まあまあ、それもちょっとどうかと思うけど。
いや、ダメ、え、これは、え、あ、そうなんだ。
いや、でも、あ、まあ、ある程度、うん、そういうのあるじゃないですか、うん、多分あのこの前ちょっとびっくりしたのが、夜中にさ、誰かがこうやってなんかグループライン始めたらしくて、うん、メッセージが来た時に開いてみたら、こんばんみって書いてあるんだよ。
ビビる大き
い。でそれに対してメンバーの何人もが、はい、こんばんみこんばんみこんばんみって来てるわけ。
はい、
あ、そうだって思って。
あの 赤いびっくりマークとかよく使うんですか？
でも全然使うし、
あの、
例えば女の子は、
うん、
あの、まあ、女の子、
49歳の女の子たちは、
はもうね、うん、あの、何、ガラケーの P504i とかの時代みたいな感じの、
はい、
異常な絵文字、
な
あの、文の前と後に、
はい、わかるわかる、花束とか、あとクラッカー、パンってなってるのとか、お願いしますって、こう、なんか黄色い頭のやつが、お願いしますって土下座してる、土下座じゃないだろうけど、やつとかを、何の意味もなく、
そう。
二つ、 文頭に載せて末尾に3つ載せてっていう文章が5行ぐらいあるわけでしょ。
そうなんだから、まあ別にね、うん、こういう話をして、はい、自分が取り立てて若いでございみたいなこと言うつもりもないんだけれども、うん、はい、あ、やっぱこういう感じなんだなっていうのはちょっと思ってさ、だから10月かな、まあ、10月に、まあ、
しごめさん中のグループラインでだけかもしんないけどね、他の若い部下とのラインには若い部下とのラインの文法でやってるのかもしんないけどね。
でも逆にその切り替えできたらすごくない、うん、
できんじゃないの。だからやっぱほら喋り方違うじゃんね、中学生の同級生と、
確かに、ね、
おじいちゃんおばあちゃんだってさ、うん、なんかそういう、あれ、なんか孫の俺と話してる時と全然ノリとか態度とか口調が違うってなるじゃないですか、
うんうんうん、
すげえボケてて、もう俺の顔とか覚えてないのに、どちら様ですかってボケたのに、あの、若い頃の友達がお見舞いに来たらすげえチャキチャキ話してたよ、うん、あれボケてないってあれ、まあまあ、嘘だのボケてんのって、うん、俺のことすら忘れてんのに、
むしろそっちもショックだよね。
そうそうそう、まだそういうことなんですよ。
あ、いやね、でもなんかさ、前も僕、はい、ずっと前のラジオで、
うん、
あの大学生の時のサークルの人と会った話をしたと思うんだけど、うん、
はい、
その時になんか全然自分が覚えてない記憶を相手が喋ってて怖かったって話をしたと思うんだよね。
うん、
でなんかさ、うん、まさにこれ今回もあってさ、
うん、
なんか中学出た後に僕誰とも会ってなかったつもりだったのね、
うん、
だけどいや高校生の時によく駄菓子屋で誰と誰と誰とで話したよな。
なんで高校生で駄菓子屋行ってんの。
知ってる。あのね、駄菓子屋って豊田屋さんっていうね、うちの近所に、
うん、
たまり場みたいのがあったのよ。でそこに高校生がいるのは不思議ではない別に。
いや、まあ、あのすみません、あの愛実のあたりの事情よく知らないんですけど、
う
ん、
今もあるよ豊田屋さん、うん、
多分俺も外観見ればわかると思うけど、
うん、あの変な和菓子屋の隣、
三徳の方じゃなくて、
三徳の方では全然ないね。
あ、
まさに牛込ですね、
豊田屋、うん、牛込、
うん、で、うん、そんなこと言われて、
はい、
やっぱ全く記憶がないんだよね。
え、だからこれってちょっと待って、和菓子屋さんじゃないの、
うん、ね、和菓子屋さんはその隣なんですよ。
ああ
、あの何、変なあのポスターっていうか字がいっぱい書いてある和菓子屋さんね。
いや、豊田屋、
うん、
豊
田屋さんはその隣の、
はい、
あの駄菓子屋さんなんですね。
はあ、
はい
はい、
うん、いやだからさ、子供の時の記憶って本当ないなと思ってさ、
うん、
ないなと思うし、
うん、
むしなんか入れ替わってるみたいなことだから言っちゃうよね。
まあ全く別の世界線っていう
ね、
こと
ね、なんか、うん、
割烹豊田とも違うわけね。
割烹豊田とも違います。
あの神楽坂の豊がひらがなで田が漢字の、
あ、ね、そこもあるよね。それは全然違うところですね、うん、
これは多分めちゃくちゃ高いお店でしょうね、
うん、まあ、そこ昔事件ありましたけどね。
ああそうですか、
ね、言わない方がいい、
はい、
僕が中学生ぐらいの時結構大事になりましたけど、ね、
うん、
はい、
ではこの前別府に行ったんですけど、
はい、
まあ温泉とかは入るじゃないですか別府ね、
はい、
まず大陸ラーメンの別府冷麺を食べて、
あ、そんなのあるの、
美味しくないと評判のね。
そうなんだ。
俺はでもそれソウルフードにハマったきっかけのものなんで、
あの逆に食べたいよね。
そう、野趣味あふれる昔の味で、キャベツのキムチ、
いいじゃんいいじゃん
でしょ、うん、でも確かに癖というかえぐみというかあるから、
うん、
今別府冷麺ってもっと洗練されてるわけよ。
はい、
うん、でそういうやつの方が受けはいいんだろうけど、あとは盛岡冷麺みたいな、じゃがいもの白いツルツルとしたやつの方がいいんだろうけど、別府冷麺はピョンヤン系が多いんで、こんにゃく芋なんですね。だから臭みがあるちょっと、
うん
うん、だけどそれはハムフン系が白いじゃがいもでツルツル、盛岡冷麺ピョンピョンシャとかがそっちなんで、
うん、
まあ そっちの方が人気ですよね。臭みのあるピョンヤン系をベースにしたソウルフード的な味は、俺は人に褒めてもらったことはない。大陸ラーメンの別府冷麺でも俺は一番好きだ。
まあ一般受けはしなそうね、確かに今の時代のね。
そう、うんうん、ね、食べますよね。で温泉も行くんだけど、まあ温泉もね、あの変な温泉がたくさんあるから別府は、
うん、
でそこで一の井出会館っていう謎の温泉があって、それは別府市街地から車で10分、まあ、別府駅から車で10分、
うん、
おや近いですねと思いますよね、
うんうんうん、
で仕出し屋がやってる温泉、
うんうん、
昔は多分その仕出しでそこで会食とかをした人が入るような、
うん、
完全にも野党みたいなのね、あの建物の中じゃなくて外にあって、うん、でコバルトブルーなんですよ。
はい、
で別府市街を一望できるっていう、
うん、
言ったんだけど、これははっきり言ってこれこそ大陸ラーメンと一緒で、
うん、
むやみにはおすすめしませんっていうか、ラジオのリスナーの人は行かない方がいいと思う。
なぜ？
めちゃくちゃ坂が急。
ああそうなんだ。
もう別府から車で10分って言うから近いですねっていうようなこと、
うん、
ネットとかツイッターとかにも書いてあるんですけど、
うん、
ですよ、
うん、
だけど、うん、みんな命の危険を覚えた、
はあ、
もうあれは人だって、別府駅から車で10分なんだけど人だって言って、
はいはい、
なぜならあの坂がほぼ垂直だから。
ああ、え、そんななの？うん、
多分タフトだと落ちる。スガツさんの愛車タフトだと、だってあれジムニーの偽物じゃん。
落ちてんな。
ジムニーならいける。まあそういう車だからね、ジムニーって。
うんうんうん。
タフトも一応オフロード的な側面あるんですか？
うち一応 4WD で、
お、
あのターボもつけましたし、
お、
一応タフトの中で一番いいのでしたからね。
なるほど。まあターボだったらいけるかも。あのね、ワイルドスピードで最後の、ね、毎回最後のラストの決戦の時にカチンカチンカチンってやって、でエンジンの中にカメラが行ってブワーって青い炎が上がる、あれだったらかろうじて登れるかなって。
あ、そんななん
やばい。で俺たまたま借りたレンタカーがヤリスの新車だったから、
あ、いいじゃんいいじゃん、
まだ8回しか運転してませんからってトヨタレンタカーの人が自慢げに言われたから、だからなんとかなった。
はいはい、
はい、うん。だって俺一回止まったもん。あ、坂で。あ、それは、え、この道合ってんのって思って止まっちゃって。で、あれボロい車だったら、坂道発進できなかったと思うよ。
うん。まあ、そうだよね。で、うん、マニュアルの坂道発進超難しそうだよね、それね。
うん、まあ、まあ、マニュアルではいかないけどね。もうマニュアルなんか俺運転しないけど、今。うん、
へぇー。
ほんとほぼ垂直。
うん、
マジでみんな命の危険を覚えたって言ってるから。
それって徒歩で行ってもきついよね、その坂は。
だでも俺次もし行かざるを得ないことになったら徒歩で行くかも。ですれ違えないしね、もちろん。
うわ、怖怖、
でこれを聞くと山道を思うでしょ。
うん、
あのめちゃめちゃ普通の住宅街の道なの。
へ
え。周り両脇、両脇じゃないか、まあ、脇には
うん、
家が建ってるの、ちゃんと。しかも結構なでかい家とか建ってるから、うん、え、これどうやって資材運んだの、
うん、
っていう感じは、もう投げ入れ堂ですよ。
はい。
投げ入れ堂わかります？あの、絶対にこれ資材運べない、建てられないっていうのが全国に何箇所かありますよね。
うん、
あ、山口の方、あと山陰の方とか有名ですけど、うん、投げ入れてね、奉仕か、法力で銅を投げ入れて作ったという伝説。
うん
がまつわる、
はい、うん、
ですよ本当に。でもうそのもう仕出し屋さんで700円払って、
うん、
で洗濯かごみたいなのもらって、
うん、
そこからさらにちょっとまあそれは別に大した距離じゃないんだけど歩いて、
うん、
その露天風呂に行くんだけど、で俺がちょっと切れ気味に、え、これ帰るときに 対向車来たらどうするんですかって、
うんうん、
聞いたら
言う、
もう来ないことを祈るしかないんじゃないってお姉さんに言われた。でも完全に なんかもう当たり前になってて、俺が坂道がきついとか言っていることがちょっと通じないわけよ、
はいはい、
普通の住宅街の道だと思って、だから狭いから対向車はすれ違えないねっていう一般常識的な話は通じるけど、
うんうん、
で止まっちゃったら対向車来て、
うん、
まあ、まあ、その時は俺は帰るだけだから下りだからいいけど、うんうん、向こうが俺みたいな地元の人じゃなくて、
うん、
でボロい車で来てて知らずにね、だってそんなこと一言もホームページに書いてないんだよ、
うん、
ホームページに書けようと思うんだけど、コバルトブルーのお風呂です、であとで注釈してんのが、あの日によって色が違うのであまり青くないこともあるけど怒らないでくださいみたいな、そこは気にしてんの、そう、そこは気にしてるくせにお前坂道のこと書けよ、それか、うん、もう入り口、坂の入り口のところに看板出しとけよ、ちっちゃいのでいいからって思うんだけど、うんうん、でもだからそしたらもう、え、じゃあ俺絶対バックしませんからね、対向車来ても、あの、うん、ところどころ膨らんでるところがあるからそっちに対してもらえればって言うんだけど、
うん、
どうやって行くんだって、うん、垂直に近い坂道を降りてます、
はい、
でバックで登るってほぼ不可能じゃん、そんな、
うんうんうん、
ジープとかでもない限り、
うん、
だからもう自分は絶対バックしませんから、あのもう登ってくる車にバックさせる、うん、まあ一応だから、あれルールとしてどっちだったっけな、 どっちかがルールなんだよなって、そのお姉さんは、
うん、
あれとの下ってる方がバックするか登ってる方がバックするか、うん、どっちかのルールになってるはずみたいな、
うんうん
うん、どっちなんでしょうねそれね、まあ
なんかでも上りな気するよね。
上りがバック。その
方がやりやすいじゃん。
え？
上ってる方がバックするべきなんじゃない？
はい、うん、下るのは簡単だからね。だって下るのは自然の重力で下れるから。
うんうんうん、多分そっちだと思うけど、まあちょっとよくわかんないわ。
う
ん、
まあでも俺もそういうことですよね。うん、今菅田さんが言ってることを言って、私は絶対バックしませんから帰り。
で、はい、
ああもうやばかったね。
ああえ。だってさ、曲がりなりにもその先に温泉があるわけだから、うん、
はい、
そこに来る客っていうのは確実にいるわけじゃないですか。
で結構これ本当に運が良かったんだけど、うん、行きなんかは俺が行った後に 2,3 台続けざまに来たからね、 3,4 分のうちに
でしょ。だから、うん、すれ違わない可能性が高いことはないよね、
うん、
むしろすれ違うよね、
割と高いよね、うん、本当の山の人だったらそれは滅多にすれ違わないっていうのは分かるよ、
うんうんうんうん、じゃあホームページっていうね、文明の利器も
ちゃんとしたホームページ作ってるんでしかもで、かつ俺が帰る時もちょうどその坂を怖かったから俺ちょっと待って、うん、で親子ね、お父さんと息子さんの、うん、息子さんとも結構でかい息子さんなんだけど、うん、20代ぐらいの親子が入りに来ててで、ちょっと同じタイミングで出たから俺わざとちょっと車で待機してて、うん、その人たちはあれだな、フランスの車、あの青い車なんだっけ、青くてちっちゃい
ルノー的な
やつ、
うんうん、
で出たから俺はそれ出るのをちょっと待って、そのお尻にくっついていったから、うん、なんか怖くて
分かる、
2台並んでればなんかこっちがバックしないっていうことになりそうじゃん、
うんうん
うん、で行って、うん、でそれで坂道をガーって行って、でまあ確かに帰りは、うん、あれこんな短かったっけって思ったんだけど、
うんうん、
行きは無限の長さに思えたから、で、で終わって、うん、で坂道が終わって、その後橋を渡ったの、ちっちゃい橋渡ったんだけど、車1台分が通れる幅の、で川を渡るんだけど、うん、その川の橋の手前でもう1台対向車が待機してたから、
うん、
すれ違うために、
うん、
っていうことはあと3分遅かったら対向車にぶつかってたわけよ。
そうだよね。
で死んでたわけ、2台、うん、車がね、乗員が2台とも、
うんうん、
で別府のローカルニュースになってたわけよ
はい、そうか、だから怖いねそれはね、う
ん、でも仕出し屋だからガンガンなんか弁当運んでくるわけよ、俺たちがなんか、うん、その700円払ってる時とかもおじさんが、うん、あちょっと行ってくるわっつって、
うん
うん、車でしかもバックで下ってったからね、
うん、
意味わかんないんだけど、なんでそんなことするんだろうと思ったけど、だって仕出し屋だから。
うんうん、温泉はどうだったの？
あ、いいですよ、もちろん。個性的ですよ。
うんうん、
でもね、あのね、異様に冷たいかった。でも全部が冷たいわけじゃなくて、ぬるい部分と、なんかね、冷たい水の部分が、塊があったりするわけ。
うんうん、あ、でも面白いですね、それ。
あ、でもそれは単純に、その、前の夜に、明け方とかに、ものすごい大雨降ったから。
ああ、うん。へえ。温泉ね、温泉も、おっさん臭いよって話？これ。
いやいや、これはもうちょっと、ハードすぎるから、そんなほのぼのした話じゃない。
いやいや、でもすごいな。あのさ、そういうさ、有名なスポットの割に、行くまでハードル高いって場所っていくつかあるよね、やっぱしね。
うん、カニ湯とかね、歩いて3、40分ぐらい砂利道とか、まあ、山道ってことじゃないんだけど、そういうの行かなきゃいけなかったり、絶対車じゃいけないよね。あとは、それも、ね、長野の霧積温泉っていう、お母さん、あの麦わら帽子どうしたでしょうね。薄いから霧積み、そう。ヒトーハート、ヒトーハートっていう、はい、人間の証明で有名になった西条八十の詩の、
うん、
だから、人間の証明のあれ名前せた人が、
うん、
森
村誠一、ね、森
村誠一が、うん、その霧積み温泉行った時に、弁当の包み紙にその西条八十の詩が書いてあったわけよ。うん、
はいはいはい、はい、
うん、まあ、そのちょっと下ったところなんだけどね、薄いと霧積み、薄いから霧積みにってことは、その霧積み温泉よりももうちょっと、軽井沢方向に行ったところが舞台なんだけど、そこでね、あの、うん、麦わら帽子落としちゃって、でそれどうしたでしょうねっていうのが、子供の国創刊2号で発表された、子供の国っていう名雑誌ね、
うん、
はい、で西条八十が発表した詩だから、まあ、まあ一応現地の詩だから、それを霧積み温泉ので弁当をもらって、森村誠一がその包み紙にプリントされたわけ、
うん、あ、なるほどね。
でそれを見てこうパッてインスパイアされて、うん、で角川春樹に何か書けって言われた時に、
うん、
あの人間の証明を書いて、うん、でもていうか、まあ、あれは映画化をもう初めから目算に入れて書かれたからね、うん、小説読んでる人いないでしょ、だって。
まあ僕は昔読んだ。
あ、読みましたか。
うん、
ほぼ一緒。どうなんですかね。
うん、一緒。
あの、ストゥーパーだと思ったってこと？
あの、そうだ、ストローハット。ストローハットがストーハー。
うん。キリズミはキスミーね。キスミーって、あの、あの、ハーレムのおばさんに、あんたどこ行くんだいって言われて、キスミーって言った。
なんだっけ、あんま覚えてないよ、
うん、うちの子供がなんかあれの真似好きなんだよ、あの人間の証明の なんだっけ
名前、映画版、なんかドラマもあるよね。
ああ、そうなんだ。まあ映画版ですね。名前なんだっけ、ジョニー、ヘイワード。キスミーって。
あ、そうか、それはじゃあそこがモデルにな
ってる、ね、そうそうそう、そこもやっぱり結構、うん、まあまあ、あの、うん、車で対向車が来る恐怖に怯えながら、まあ道自体は普通の、まあ峠道だから、まあ舗装されてて、で、あの、坂で、やべえ、これ止まったら坂道発進できないみたいなところじゃないんだけど、単純に細いから、でもまあ全然もう難易度は、別府の一の井での方が上。垂直だもんなんですよ。まあ、だからそれよりはマシなんだけど、途中で止めて、そこから30分ぐらい山道を歩いていかなきゃいけない。
ああ、なるほどね、うん、なんかさ、去年ぐらいに、うん、もう全然あの近場なんだけど、
はい、
檜原村のさ、
はいはい、
あの、に、日原鍾乳洞か。
あ、日原ね、はいはいはい、
うん。あそこも行くの結構大変じゃない？
いやいやいや、
もういや、あそこも結構1本しか通れないのに、
うん、
日原に行く人たちで結構、
まあ、単純に交通量多いからね、日原は人気だから。
そう、うん、でやっぱり有名なね、
俺 2,3 回行ってるよ、
あ、うん、でそこ行くのも大変だったし、はいはい、日原なんてさ有名だからさ、花王山に登るぐらいな、
はいはい、
あの今で言ったらね、うん、それぐらいの初心者向けかと思ったら、 うちのパートナーちゃんがマジで死の恐怖を感じたって言ってた。
いやいやいやいやいやいや、全然本当、あ、鍾乳洞でね。
そうそうそう。
ああ、いや、でも、あの、あれでしょ、あの、難易度の高い道行っちゃったんでしょ。
行って行って行って。
あの、老人は来ないでくださいっていう。
そう、あの、上に登る方ね。登って降りる方。
は
いはい、
うんうん、
あれ、マジやばかったって話をね。あの、いまだにするけど。
だって、あそこで実際死んでるしね。上智大学の韓国人留学生の子が。
そうなんだ。
冒険クラブ、冒険サークルに入ってて、うん、で、洞窟のスキューバやって、
うん、
で、死んじゃったの。うん、でしばらく遺体が発見されなかったんじゃないかな。
そうなんだ。
で、なんか俺ミキシーかなんかで見たんだけど、うん、ミキシーの日記とかで、うん、まあ、ニッパラのことをいろいろ調べてるときに、うん、なんか バスにの乗り場に迷って、
うん、
で、うろうろしてた女、あの、その日記を書いてる人ね、
うん、
が、なんかちょっと不思議なことがありましたって言って、で、どうも韓国人っぽい、でも日本語はちゃんとペラペラの男の子にバスの乗り場を教えてもらって、ありがとうって振り向いたらいなかったって、あれと思って後で知ったんですが、そんな、まあ、ずっと後で知ったんだけど、
うん、
あ、ニュースで見たのかな、ニュースで、あの、遺体が発見されたみたいな、
うんうん、
じゃああの時私にバスの乗り場を教えてくれたのはみたいな、
うん、
なんかあれ実は書いたんだって。
てか、もろそうだよね、うんうん、それね。
まあ、あるし、あとはまた別のね、バラバラ殺人事件あるからね。うん、それも外国人と思われるみたいな、うん、あの、女の人。日本の鍾乳洞とは関係ないけど、それは、うん、あなたの奥さんに聞いたじゃん、話。
あの、髪がバリバリになってるみたいな。
うん、バリバリの黒髪。
はい。
しか手がかりがない。
うん、あれ、あれ怖かった、ね。
外人の、ね、女性と思われるバラバラ死体。
うん
が、ね、だから捨てられててね。
うん。
ニッパラっていうか、まあ、湖の方。
湖の方だよね、なんかね。うんうん、
まあ、ニッパラは、まあ、鍾乳洞に入る道とは違うから、湖の方だから、うん、まあまあ、そんなに、近いわけじゃないけど、うん。あと、猿に襲われる、あの辺は。あの、湖の、ま、あ、横の道走ってると、猿の集団が、うん、道路にたむろってて、あの、田舎のコンビニで座ってるヤンキーみたいに、
うん、
どかない、いくらやっても、
うん、あ、怖いね、それもね、うん、あ、そうか、まあね、そういう道もありますって話だね。
いいんですよ、まとめなくて。いや、でも、まあ、結構俺言ったけど、
うん
うん、マジでやばかったのは、
うん、
その別府はトップ3ぐらいに入るわ。
あ、
こんなにいろいろ言ってる。で、もう正直よりもう未舗装の道じゃなかったら、
うん、
どんな狭くても対向車の恐怖があろうと、
うん、
まあそんなに大丈夫だっけ。だって俺すごいいろんなとこ行ってるから。
うんうん
うん、だって未舗装のところの恐怖とか、え、これマジで、この林道、袋小路になってたら死ぬな、みたいな。
はいはい、あるね、そのね。
ところとか行ってるから、
うん、
舗装さえされてれば、まあ、正直怖くないわけよ、
うんうん
うん、だからまあそういう意味で言うと一番やばかったのは幕原人村ね、ヒッピーコミューンの跡地。
え、どこですか。
福島の幕、あれはやばかった、うん、もうなんかスピード出さないために段差がドッカンドッカンってなってるのあるじゃん、駐車場とかで。
あるあるあるある、
うん、まあ、なんかウエスタンなんて、じゃテキサスなんとかみたいな名前があるんだよね。
あ、そうなんだ。
ああ、まあまあ、それはいいんだけど、
うん、
それの超やばいバージョン。もう小山が、
うん、
細長い小山が、未舗装の道に10個ぐらいあるわけ。
はい、はい。
だから完全に車の腹こする。
はあ。
っていう恐怖があって、で、俺はさすがに途中で止めて、最後まで車で行けるんだよ。だって人住んでるからね。住んでたからね。うん、今はおじさん、リーダーのおじさん一人しかいないんだけど、まあ、とはいえ今、ムーンライトパーティーとかやってるけどね、年に1回。
やってんだ、今だ。
あんまり言わない方がいいのかな。まあまあ、でも、有名っちゃ有名な、あれで。だから、うん、まあ、まあ、タバコじゃないものとか吸ってそうだなって偏見が俺があるだけだから。
はい、
まあまあ、ね、あの、それはもう途中で止めて歩いたからね。あれが最強。今まで行った中で。で、でもこんなの車で来るわけないじゃんって思ってたら、 そのリーダーの人は鶏まだ飼ってるからたくさん、
うんうんうん、
で普通に保健所の人がいて、うん、保健所の人は普通の車で普通に帰ってた、うん、まあまあなんかね、だから一回行けばもう大丈夫なんだけどね。
まあ初めての時っていつまでこれが続くのかっていう不安があるから、
あともっとひどくなるんじゃないかとかね、
う
ん、
そう
1回行くとめちゃめちゃ恐怖が薄れるんだけどね、2回目。
だからさっきの、うん、大分のところも、うん、帰りは短く感じたっていうのはまさにそれなんだよね、
うん、あれはちょっと異次元、うん、いや異次元だと思う、異世界的なことだと思う、めっちゃ短かった、行きは無限だったのに、
うん、
2時間ぐらい、2時間ぐらいかかったと思うのに帰りは2分、1、2分で帰れたから、
ビビりすぎだろ。
いやなるほどまあでもね、ちょっと行ってみて、じゃあ逆に、
うん、
まあ、4WD だったら途中で止まっても大丈夫か、
もうタフと力強いからさ、
うん、俺の言いたいこと分かるから、
うんうん、
でその幕源氏村は本当にヒッピーのコミューンの山の中にあるから、まだその道がひどい悪路だっていうのは分かるんだけど、
うんうん、
そこはちゃんと舗装されてますよ、もちろん。で住宅街の道ですからね、うん、でっかい家とか建ってんだよ、すぐ脇に。
でそこに住んでる人たちって毎日通ってるわけだもんね。
そうだから、ね、うん、逆に怖いっていうか、
うんうん
うん、でそれがまあ両脇が林雑木林の山道だったらそれはそれで怖いんだけど、死ぬんじゃない、うんうん、もう本当にこの道なくなるんじゃないかって、うん、その恐怖はないけど、うん、逆にでもなんか不気味さがある、はいはい、なんでこんなでっかい家の普通の光景としては住宅街なわけよ、その傾斜以外は、
うんうんうん、へえ、行ってみたいな、そこ
行って、まあ、うん、それが最後 の,
そ, のためだけ、
それが最後のね、あの別れになるかもしれないけど横転してるタフトが発見されるかもしれないけどね、あの
ね、うんうん、分かりました、
はい、あれはすごかった、あれはちょっと、まあ、おすすめしないけど、
うん
うん、でもまあ
なんかまた、うん、ね、そのそこの大分のそこの住宅地に住んでる人がこのリスナーだったら、
ああそうそう、
メールをください。
いや確か別府はいたな。
あ本当。うん。うん、
だからぜひちょっともう、じゃあ、ま、だから危ないから歩いて行ってみて。
そうだね、
あの別府から歩けるから。頑張れば、はい、うん。別に数キロだから。
うん。そうかね。
はい。お便り来てます。
はい。
クンニリングスナメール。かっこならず者。まあ、ならず者さんですね。
はい。
はい。
この人前さ、はい、ナメール三世とかじゃなかった？
違う違う、それは俺が言ってることね。
ああ、そっかそっか。
トウモロコシの会の皆さん、お久しぶりでございます。ならず者改め、クンニリングスナメール。命名のお礼です。
あ、そうかそうかそうか。
以前2024年1月19日の配信で新たな名をいただき誠にありがとうございます。これ俺なんて言ったんだっけ。
え、多分それがクンニリングスナメールにしなって言ったんじゃない。
言ったんだっけ。でもこれは、うん、俺はクリトリスナメールだからね。俺が言ってんのは、いやいや、どうでもよくない、クリストフ・ルメールをパロってんだから。
あ、なるほどね。
そうイクイノックス、
うんうん
の、
あ、そうか、ちょっとじゃあある意味高尚な名前だったのを、
高尚っつうか、まあ、うん、パロディーとしてはだってクリストフ・ルメールだからクリトリス・ナメールにって言ってて、うん、
はいはい、
でイクイクックスに乗ったクリトリス・ナメールっていう、う
ん、はい、それをこの人はクンニリングス・ナメールにしてしまった、
ね、しちゃうとこのパロディー要素が消えちゃうじゃん。
全くないよね。
ね、本当かな、うん、俺でもまあお前はクニリングスナメールなって言ってるかもしれないけどね。
言ってそう、言ってそう。
うん、俺がクリトリスナメールだからって。
はいはい。
はい、すいませんね、加齢臭のするラジオで。まあ、命名ありがとうございますと。
うん、
しかしながら、私ごときに、デカミちゃんやタマちゃんも屈した時代の逆張りを行くための吉田会長殿が何年も温めて素敵なお名前をいただいてもよろしいのでしょうか。うん、まあ、だからクリトリスナメールは嫌だけど、クニリングスナメールは別に勝手に使っていいんだけど、もしものことを考え、いつでもお返しできるようにいたします。大切なお名前ですからね。話は変わりますが、 以前スーパーの店内 BGM のお話をしていたかと存じますが、まあ、稲毛屋の歌とかをね、
はいはい、
うん、稲毛屋だね、
うん
うん、爽やかな朝の光だよね。
あとあのね、あのビッグヨーさんとかね、
はい、
うん、話したね、
はい、神奈川県地域密着型スーパー相鉄ローゼンの人鮮やかにを聞いていただきたいですだって。
ああ、
の相鉄ローゼンってまああんのかな、最20代の時行ったけど、
だいたい駅について
るね、そう、流しますね、これ菅さん聞こえなか
った、聞こえないですね、
うん、イントロが、まっていこの道、夢に道に
まあ、なんとなく、
はい、
まはい、
ちょっとサビまで聞いてみましょうか、
うん、
はい、
はい、
まあ、ザ・スーパーの歌っていう感じですけど、ローゼン、ローゼン、相鉄ローゼンっていう、
はい、そういう歌なのね、
はい、はい、歌っておりますのは、あ、テントウムシのサンバなどを歌っておりますチェリッシュでございます。
すごいね、
言われてみれば確かにチェリッシュっぽい声だった。
あ、そうなんだ、
うん、またこの方々は夢に出るほど聞いた広島の本通りの BGM も歌われており、広島に数年いた自分としては個人的に縁を感じたゆえ、その点も推しポイントでございます。上皇初日、上皇っていうの広島に行くこと、上、ね、広って書いて、
まあ、上の広いか、そうか、そう、
上皇初日、あるけどあるけど無人で終点の見えない時空の歪んだ本通り商店街で永遠と BGM を聴き続けるという夢を見たのでトラウマではあります。またスーパーの企業案内の手作り感にも一層の真心を感じますので見ていただきたく存じます。久々に小粒な奇妙なお話も手に入りましたので別途送らせていただきます。だからさ、こっちを送ってくれよ。なんで相鉄ローゼンの、あ、確かに、あの一番初期の頃の
うわ
この丸なんだこれ、うん、一応多分イラストレーターだと思うんだよ。イラストレーターのベジェ曲線の、うん、本当にただ丸にしただけっていう。イラストレーターを使う意味ない。ワードで描ける絵。うん、
一周回ってなんか村上隆っぽい。
いや、まあ、あの、あのキャラクターね。
あの花のね。
そうそうそう。うん、
ああ。まあでも、なんかさ、今の時代に逆にこうちょっとアナログな感じのホームページとか売ってる企業って、
はい、
なんか可愛く感じるよね。
誠実な感じがしてしまいますよね。うん、
すごいスルスル。
なんで、うん、なんで誠実なのか分かんないんだけど。
それだけでキュートな感じがするっていうかさ、
まあ、安倍博士のホームページとかね。
安倍博士もね、そうだしね。
はい。
うん、
はい、なんてラインでしょう。
似てラインですかね。
はい。はい。わかりました。
はい、
あれ菅さんなんか近況がもう一つあったんじゃなかったっけ。
あー、なんかじゃあ、
はい、
後で話すか、
はい、
もう最初の話じゃないんだけど、
はい、
うん、いや、あのさ、そういうスーパー BGM で言えば、
うんうん、
あのあれうなぎの歌知らない、
はあ、
土用の丑の日とかになると、
はい、
結構うちの周りのスーパーだと結構流れてるなんかね、
うん、
なんかうなぎの歌ある、それがすごいアニソンっぽいの
歌って、
ながらがわみたいな。分かんないけど、ま、でも聞けばそういう感じで分かるよ。
うなぎの歌、
燃やせ燃やせみたいな、うん、分かんないけどそういう感じの歌。
うなぎが教えてくれたこと、これ違うかな、
多分それじゃなくてね、なんかあるんです
よ、うん、これじゃないな、 うなディスコでもないんだよね。
そう、それがちょっと耳について離れないよね。ちょっと前ね、パートナーさんと話した、ね、LINE したから今調べるね。
YouTube ではあまり出てこないですね。あ、これからうなぎの歌、これ
これかな。 YouTube にあるわ。
ティコティコティン、ティコティコティコティコティン、トントントン。
あ、これだ、
違うんだ。
もっとね、なんか
うなぎうなぎのうちの日じゃないんだ。
それじゃない。
たくさんあるな、うなぎの歌。
うん、なんかあるんですよ。
うん、
だそれをね、またちょっと、今度探しときます。
はい。
ビッグヨーさんだけかな。でも、他でも聞いた気するんだよな。うん。
ビッグヨーさんで調べ上げてくるかな。ない。
今、はい、すいません、すいません。
はい。
早速でね。はい。こういうとこが、やっぱり、おじさん、たるゆえんだよね、今度ね。じゃあ、一つ、僕、ラジオメモ
を。あ、魂込めて。
それそれそれ、それ、それ、それ、それ。はい。ずっと流れてる。
スーパーの歌っぽくはないですね。
アニソンで。
うん。
え、マジナですね。言ってるにやはり曲が、
うん、うん、うん、わかりました。
え、なんか
ビッグヨーさん公式のおはようさんっていう公式チャンネルで見れますので、
うんうん、あ、そうなんだ、
はい、
あ、じゃあビッグヨーさん限定なんだね、
それね。うんとね、はい、
なんかあれ、そういう変な企業 CM みたいなやつ、
はい、
とかってあるじゃないですか。
はい。
で、僕ね、この前エイリアン・ロムルスを見に行ったんですよ、はい、イオンシネマにね、うちの近所、うんうん、で、イオンシネマって僕すごい月3ぐらいで行ってるんだけど、うん、映画の予告編より前に、
うん、
なんか地元の CM やるんだよね。
まあ映画館って変に地元の CM やりますよね。
そう、犬が喋る大原建設の CM だったりね。
まあピンとこないけど、はい、はい、
僕は大原建設の太郎って言って、うん、犬が喋るやつがあるんだけど、はいはい、それとかあと校舎の賃貸とかね、
あ、はいはい、
うん、そういうのがあるんですけれども、その中でね、毎回気になってるのが、
うん、
さっき会長に LINE で送りましたけど、
はいはいはいはい、
相模原内視鏡クリニック、
はいはいはいはい、
で、それの CM が、うん、院長が出てくる。要はさ、キヌタシカっぽく狙ってると思うんだけど、
はい、
院長
なんか、あ、この入江さんですか、
その人、
はい、
その髪
髪に吹かれてるような、あ、風に吹かれてるような、ブワーって
ピュート吹くジャガー
みたいな。そうですね、はいはいはい、
で、これが毎回イオンシネマの大画面に映し出されて、
はい、あ、はいはい、
で、毎回気になってるんで、うん、神奈川にお住まいの方はぜひイオンシネマで映画を見ていただきたい。
わかりました。で、あとストップ映画泥棒みたいなキャラクターいますね。胃カメラの顔になってるストップ映画泥棒の、ちょ、自分で送ったやつ見てみて、そのサムネイルがそうなってるから。
あ、そうか、
うん、
本当だ。そうだからね、なんかね、うん、この髪型は狙ってんのかどうか、
はい、
っていうのが、まあ、これ YouTube でも見れますんで、ぜひ相模原内視鏡クリニック
、まあ、その髪型が気になってるうちに、
うん、
お尻の穴から突っ込むとあまり痛みを感じないとかあるんじゃん、胃カメラとかも、
うん、でも僕ね、ここで胃カメラ、うん、はい、内視鏡検査やったことあるんですよ、
はい、
だけどこの人いなかった、ちょっとやってほしいって
、
5年に1回やるから、
はいはい、
来年ぐらいなんだけど、
はい、
うん、次はこの人指名したいなと思ってて、
ね、院長のいる日取りをあるでしょ、この丸とか なってる。
そうそうそうそうね、うん、